お電話ありがとうございます。トラスト行政書士事務所でございます。
あ、すいません。ホームページを見てちょっとお電話させていただいたんですけど。
あ、古物商の教科書かな。
は、そうです。はい。
あ、そうか。はい。
はい。ちょっとお聞きしたいのが、はい、まあ、私、転売をちょっとやっていまして、で、はい、古物商の方は取得してるんですが、そうですね。で、お聞きしたいのが、そのヤフオクとかメルカリとかで、はい、商品を仕入れた場合なんですけど、はいはい、今やっぱり匿名配送っていうのがあるので、
匿名配送。
はい。そうすると、その仕入れた相手のその本人確認っていうのが匿名配送だと、はい、難しいという点で、
ど
のように、はい、して、その、古物台帳には、その、相手方の、名前だとか、住所だとか、そういったのは、記録しておけばいいのかな、というのが、ちょっと疑問でして。
匿名配送っていうのは、はい、一切お名前とかを、お住所とかを、はい、まあ、はい、どなたか分かんないものから送られてくるとか、そういうことです。古物を買い取った相手がいると思うんですけど、
そういう、そういうことですね。
その場合、はい、お金はどこに振り込むんですか？
ヤフオクだとかメルカリに一旦プールされて、はい、で、こちらが受け取り確認をしたときに、相手の方へ、はい、そのヤフオクやメルカリのプラットフォームの方からお金が払われるという形ですね。
落ちると。あ、はい。そういうことですね。
はい。
ちょっとごめんなさい。結論だけ先にお伝えしますと、
はい。
例えばじゃあ、匿名配送っていうのが、はい。取引なので、
はい。
じゃあ、本人確認もしませんっていうのは、
はい。
法律上は許されることじゃないので、
はい。
結論から言っちゃえば、おそらく、
はい。
ちょっと無料相談なんで、私もごめんなさい。一般的と言いますか、
はい。
この結論、調査していないので、
はい。
100% っていうのはまあ言えないので申し訳ないんですけど、
はい、
基本的に法律なので、
はい、
本人確認、もしくは古物台帳への記録っていうのは、はい、お客様がおっしゃったその匿名配送だから免除されるっていうことはないんですよ。
はい、
なので、結論から言っちゃうと、そういう人からは買わない方がいいんじゃないですかっていうのが、まあ、はい、アドバイスになってしまうんですね。
はい。
はい。で、まあ、基本的にそのインターネットを介して買うっていうことは、
はい、
対面で買うよりも、
はい、
なりすましですとか、
はい、
犯罪に利用されやすいので、
はい、
本人確認の方法もですね、例えば、まあ、はい、本人限定郵便を送るとか、いろいろ厳格に決められてまして、
はい、
なので、そういった、なんでしょうね、その匿名配送とかって、はい、新しい分野だと思うんですけど、
はい、
古物営業法はそこまで対応していないんですよ。
はい、はい、はい。
なので、さっき言ったように、
はい、
もし、なんでしょうね、その古物商としての義務を守らない取引に該当するので、
はい、はい、
まあまあ、罰金ですとか、懲役になってしまう可能性はあるんじゃないかなと。
はい。はい、例えば、はい、そこで、そのヤフーであったりだとか、メルカリの場合だと、ID が、はい、相手方の ID があって、はい、で、それで、ID を記録しておけば、何かあった時にヤフーやメルカリに問い合わせることで、相手方の住所とかが確認できるっていう点もあると思うんですけど、
そうですね。まあ、ヤフーメルカリっていうのが、
はい、
まあ、これ、開示するも含めてかなり大掛かりにはなると思うんですけども、
はい、
それで警察の捜査が入り、
はい、
まあまあ、品触れっていうんですけど、まあ、商品の調査に入った場合、お客様から今度売り主の ID につながって開示っていうのは当然あるとは思うんですけど、
はい、
ただ、当然、本人確認の方法とかっていうのが ID でいいかっていうと、
はい、
ダメなんですよ。
はい、はい、はい。
厳格にやっぱ古物法で決められた本人確認とか、台帳に記録の状況があるんで、
うんうん、はい、
じゃあ ID だけでいいかっていうと、ちょっとそこは私も ID だけで大丈夫ですよとは言えなくて、うんうん、または警察の判断で、まあ、記録しているから、じゃあここで特定できたから今回はって言われるのか、
うんうん、
ね、氏名やら、住所やらっていう基本情報もなしに、
うんうん、
ちょっとそこは確認として認められませんよって言われるのかは、
うんうん、
まあ、ケースバイケースというかですね、
うんうん、
このお電話で、ID に大丈夫ですよとは言えないですね。むしろ逆に ID でダメじゃないですかっていうふうにアドバイスができないので。う
んうん、なるほど。まあ、
結論から言うと対応が古物の法律古いので、
はい。
その辺、まあ、今回10月4日から改正があったんですけど、
はい。
逆に言えばその辺でインターネット取引に関しては、制限が増えてますんで、
うん、うん、うん、うん。
ID はなかなか厳しいんじゃないかなとは思います。
なるほど。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。 あと、ちょっともう一点ついでなので聞きたいんですけど、
はい、
お店ですね。例えば、その、はいはい、一般的に出ている、例えばじゃあ、リサイクルショップとして、ハードオフさんなんかで商品を仕入れをした場合、はいはい、その場合は、そのお店っていうのが分かってれば、大丈夫っていう認識でよろしいんですかね。
ああ、ハードオフから買った場合ですよね。
はい、そのお店の、どこどこのお店で買いましたよっていうことが分かってれば。
そうですね、基本的にはそうなんですけど、まあ、もう一つ可能であれば、
うん、
そのレジを打った方まで、誰々さんまで特定しておくと、
うんうん、
なおよろしいんじゃないかなとは。
なるほど。
ハードオフだろうが、ブックオフだろうが、買い付けをしたら、うん、まあ、古物商人としては記録とか確認必要なので、
うん、
まあ、対象であればですけど、うんう
ん、はい。
なので、まあ、今お伝えいただいたお店、どこのお店で、いつ、誰からっていうところまでやっておくと、まあ、向こうもその、知りませんとは言えないと思うんで、うん、アルバイトだろうが、なんだろうが、
はい。はい、はい、はい。じゃあ、例えば、クレジットカードで購入すれば、その担当者がレジで、クレジットカードの控えに名前を書くから、それを古物台帳に控えとけばいいという。
そうですね、基本的には、そこまですれば問題ないんじゃないかな、
う
ん
う
ん。
なるほど。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、すいません。ありがとうございました。はい、はい、失礼します。